どうぞローマ人の手紙の12章を開きください。前回私たちはあなたを迫害する者を祝福しなさいという命令を学びました。あなたを迫害するその人の上に祝福があるようにと祈りなさいと主は私たちに教えてくださいました。結局のところ、どんな時でもあなたや私は主の前に喜ばれることを選択しなさいと、そのことを主は教えてくださっています。相手が誰であれ、何をされたとしても、常にあなたは主の前に正しいことを考えてそれを選択しなさい、それが大切なことだと主は私たちに教えてくださいました。今日私たちが学ぼうとしているこの17節からの御言葉は、もちろん全ての人に対することですが、特に主イエスキリストをお信じになっていらっしゃらない皆さんに対して、我々どう生きていくのか、そのことを教えてくれています。イエス様をお信じになっていらっしゃらない方、神の敵です。そういった皆さんに我々がどういうふうに接していくのか、4つのことをパウロは私たちに教えてくれます。まずそれを見ていきましょう。1つ目は17節のところに出てまいります。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、まずここで止めましょう。まず最初にパウロが私たちに教えることは、どんな人であっても常にあなたは善を行いなさいと言います。善を行いなさいって。17節、今見たところの初めのところには、悪を行わないようにという、そのような命令が記されていました。悪に悪を報いることをせずって、悪には悪でと、そんなふうにも訳されます。人々があなたに悪口を言ったとします。だから言い返していいんだということにはならないって。人々があなたに陰口を言ったり、非難をしたり、中傷したり、だから私も同じことをしていいんだと聖書は教えてません。人々があなたになす暴力であっても、人々が何かを盗んだとしても、だから私も同じことをしていいんだということにはならないと主は教えてくださるんです。ある人々は聖書のこんな言葉を使って、でも聖書の中にはそういった仕返しをすることも教えられてるんじゃないですかという人がいます。彼らが使うのは、目には目を、歯には歯をと。確かにこの教えは旧約聖書の中に3回出てきます。出エジプト記の21章にも出てきますし、レビ記の24章にも出てきます。また申命記の19章の中にも出てきます。今私たちがご一緒に見たいのは、それに関する主イエスキリストの教えです。マタイの福音書の5章のところにそれが出てます。5章の38節のところをご覧いただきますと、そこには目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いていますと、このように記されています。で、この後読んでいきますと、イエス様がなんでこんな話をなさったのか、その理由がわかります。主がこのことをお話しになったのは、人々が、その当時の人々がこの詩を全く正しく解釈していなかったからです。彼らの間違いを正すために主はここでこの詩を与えようとしていらっしゃるんです。確かにさっきもお話ししましたように、旧約聖書の中にはそのように記されています。目には目を、歯には歯をなんて。じゃあ旧約聖書においてこれは何を意味する、なぜこういったことを主がお教えになったのか、それを見る必要があります。主なる神様は確かに目には目を、歯には歯をとおっしゃったんです。 そこには理由がありました。3つの理由です。1つ目は犯罪の拡大を防ぐためだったんです。犯罪の拡大を防ぐためだったんです。というのは、個人的な争いが部族全部を巻き込んでしまったり、また国を巻き込んだりしてしまう可能性があります。ですから、そういったことにならないために、被害者と加害者の問題なんだ、それ以上広がっていかないようにということです。ですから、こういう教えを与えられたんです。二つ目は個人的報復の増大を防ぐためです。個人的報復の増大を防ぐためです。例えば、些細な口論が殺人へとエスカレートしてしまう、そういったケースを我々は今も見たりします。つまり、ここで主が教えたのは、自分が受けた傷以上を人に与えてはならないんだということを言っているんです。ですから、目なら目だ、歯だったら歯だということを教えられたんです。その報復の増大、仕返しの増大というものを防ぐためなんです。三つ目に、この教えが与えられた理由というのは、個人的復讐をやめさせるためです。個人的復讐をやめさせるためです。というのは、法廷において判事が刑罰と罰金を定めるための基準だったんです。ところが、主イエス・キリストの時代には、この判事に与えられたこの教えを人々は個人的に適用してたんです。パリサイ人たちは特に個人的報復を正当化してたんです。だから、主はここでその人たちの間違いというものを明らかにしようとしたんです。旧約聖書は教えてなかったんです。やられたらやり返していいんだって。倍にして返したったらいいんだって。私たちの社会ではそれが、特に12月になると、テレビにそういった番組が出てきます。仇討ちだって。それが非常にこう美徳であるかのように、ヒーローのように語られたりもする。一般社会ではそうかもしれません。しかし、神様はそれは間違ってるって言うんです。それは主の御心ではないと明確におっしゃってます。個人的にやられたらやり返すということは、神様の御心に反することです。ですから、このローマ書の中で、まず、悪に悪を報いることをしてはいけないと。同時に、こんな教えがその後、なされています。すべての人が良いと思うことを図りなさいって。パウロは悪を行ってはならないということを教えただけじゃなくて、かえって善を行いなさいということを教えているわけです。すべての人が良いと思うことを図りなさいと。まさに私たち人間が、取りたいと思う行為と全く相反することを、主は命じていらっしゃる。この、良いと思うこと、っていうふうに17節に記されている言葉は、コリント第2の8章の21節を見てみますと、公明盛大というふうに訳されています。コリント第2の8の21には、それは主の御前ばかりでなく人の前でも公明盛大なことを示そうと考えているからです。公明盛大だって、公平であるし、また正しいことです。良心に恥じることがない。そのように正しいことをなすということです。ですから、パウロが言わんとしたことは明確です。誰が見ても非難されるところがなく、是認するに値することを図る。すなわち、そういったものを考慮して、そういったものを考えて選択しなさいというんです。すべての人の前で、良いことを考えて、どんな時でも誰の前でもそれを行いなさい。それがこの柔軟節で主が教えになったことです。主が教えになったと今お話ししました。確かにそのことを主は教えてらっしゃるんです。先ほど私たちが見ましたけど、マタイの福音書の5章の中で、その 先ほど見た38節のその後を見ていきますと、こんな教えがなされています。39節には、マタイの5章の39節には、あなたの右の方を打つような者には左の方も向けなさいって。よくこれも多くの人たちが知ってます。ここでイエス様がおっしゃってるのは、さっきからお話しているように、叩かれたら叩き返したらいいんだとか、それをただ我慢すればいいんだとか、そんな話じゃないんです。ここでおっしゃってることっていうのは、これは恥をかかされた時のことを話してるんです。侮辱された時の話なんです。ほとんどの人は右利きです。右手でその右の方を打とうとした時にどうします？誰かの方を打とうとしたら、右手の人は必ず相手の左の方を打つんです。しかしここで言われているのは、右の方を打つって言ってるんです。つまり平手で打ってる話じゃないんです。手の甲で打ってるという話です。実はその当時、ユダヤのラビの律法によれば、手の甲で打たれることは手のひらで叩かれるよりも2倍の屈辱を与える行為とされてたんです。だから非常に屈辱的な行為なんです。人の前で手の甲でもって顔を叩かれる、そのような屈辱的な行為を受ける時であったとしても、じゃあ仕返しをではなくて、あなたは反対の方を向けてあげなさい。つまり今私たちが見ているように、悪に対して悪で応じるんじゃなくて善で応じなさいと言われたんです。その後の40節にもこうあります。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさいって、下着を取ろうとする者には上着も与えてあげなさいって言うんです。簡単そうに見えるんですけど、非常にこれは難しい話をしているんです。というのは、上着は特に貧しい人たちにとって唯一の自分を寒さから守る上着です。この毛でできたこのコートは、自分をその非常に寒くなるパレスチナのその寒さから、凍えから自分を守ってくれるものです。出エジプト記の22章にも出てくるんですけども、その上着を質に入れて、お金を借りるために質に入れたとしても、日の入りまでに、日が沈むまでに、それを彼に返してあげなさいというのが出エジプト記の22章の教えです。なぜか、彼にはそれしかないから、凍えてしまうんだから、それを彼に返してあげなさい。そういう大切なものです。なくてはならないものです。イエス様がここでおっしゃったのは、下着を盗もうとする者には、あなたの大切な、その大切な上着でさえも与えてあげなさい。つまり悪に対して悪で応じるなって、善を行いなさい、良いことを行いなさい、公明正大なことを行いなさいと、そのように主ご自身が教えてらっしゃるんです。この中でパウロはこう言いました。パウロはまた別のところでもこんなことを言っています。テサロニケ第一の手紙の5章の15節のところに、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うよう努めなさいって。今彼がこのローマ書の12章の17節で語ったこと、別の表現を使って同じことを言っています。すべての人に対していつも善を行いなさいって、悪をもって悪に報いてはならないって言うんです。またこれと同じことをペテロ自身も言っています。ペテロ第一の手紙の3章の9節では、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。まあ、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさいって。ですから明らかなのがこういうことです。これは主ご自身が教えになったことであり、故にパウロも教え、そしてペテロも教えているんです。つまりこれこそ神様の御心なんです。で、多くの信仰者の皆さん、我々ほとんどと言っていいかもしれない、この主の御心をこうして明らかにされたときに思うことっていうのは、 大変それを実践するのは難しいって。悪に対して悪で応じるっていうのは簡単なことです。しかしそれを善で応じるなんて、そういった人々の悪に対して善で応じなさい、大変難しい話です。しかしね、皆さん、我々何度も学んでいるように、主の命令を私たちがこうして目にするときに、当然私たちの内側から、神様そんなことを私に言われたって無理ですよって、私はまだ信仰的にも弱いし、私はまだいっぱい分かんないことがあるし、私は信仰的に幼いから無理ですって、どんな口実を皆さんがお付けになるか、それに全く関係なく、神様がおっしゃることというのは、皆さんの弱さを知って皆さんにこの命令を与えたんです。なぜか、我々にとってそれが実現可能だからですよ。なんでこんなこと、我々人間的には非常に難しいと思うことを神様はあえてあなたを通してなそうとされているのか、そこには目的があるんです。それはあなたを通して私たちの神がどんなに偉大な方であるかを明らかに示すためです。あなたを通して主が約束してくださり、主が与えてくださったこの救いというものがどんなに素晴らしいものであるかということを、あなたを用いて神は明らかにしてくださるんです。だからこうして私たちがこういうふうに生きなさいと言われたときに、無理ですと言って神の御業を拒んでしまったら、また神が働きをなそうとしているのに、その働きを阻止するようなことを我々やめなきゃいけないんです。神がこのようなことをあなたを通してなそうとしていらっしゃるんだったら、私たちはどうぞ主よ、そのように私を通してあなたの御業をなしてくださいと、私たちは祈り、そのことを期待することです。イエス、まず最初にまだイエス様を知らない人たちがあなたに大変なことを言ってくるかもしれない、あなたが苦しむことをされるかもしれない、悲しいことをされるかもしれない、でもどんなことがあったとしてもあなたはそれに対して悪で応じてはならない、善を行えって言うんです。それが主の、それが私の御心であると、そのように主がおっしゃるんです。二つ目に何をなすべきか、平和を保ちなさいと言っています。平和を保つことです。18節、あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいって。言わんとしているメッセージは明らかです。平和を保つということです。平和を持ち続けるということです。で、実はこの新約聖書の中に訳されていないんですが、18節の文頭は次の宣告句で始まるんです。こういった言葉が18節の初めに言語には記されています。それはこういうことです。もし可能ならという言葉です。もし可能なら。もし可能なら、あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。なんでこんなことを言ってるかっていうと、全ての人のとの平和というのは、どんなに私たちが願っても叶わない時があるからです。私たちがどんなに平和を求めても、相手がそれを拒む時があります。その時に我々がどんなに願っても、平和はそこに気づくことができません。だからそういうことがあることをパウロは知ってるんです。でもパウロが教えたいことは、私たち信仰者は、どんな人たちに対してでも平和を作るものでなければならないというんです。平和を作り出すこと、平和を保つこと、保ち続けること、それが我々信仰者の責任であるということを言うんです。もちろん、気をつけなきゃいけないのは、平和を得るために我々の信じているその真理に逆らうことをしてもいいと、この箇所が教えているわけじゃありません。人々とうまくやっていくために、私たちの信じている真理を妥協してもいいということを教えているのではありません。家族の間に平和を保つために 彼らが進める偶像礼拝をしてもいいと言ってるんじゃありません。罪を犯してもいいと言ってることをここで教えてんじゃないんです。しかし我々はこのようにあって問題を作り出すようなトラブルメーカーであってはならないんです。仲たがいをしなくてもよいのに仲たがいをすることがあってはならないというんです。もし問題があるんだったら解決を図ることです。平和を愛し平和を作る人でなければならないと教えるんです。で、なんでそんなことが私たちに可能なのか。我々は神様との平和を得たんです。ですからその平和を得た者として我々は人々との間に平和を築くことができるんです。そしてそれがたとえ神の敵であっても私たちは平和を築くことができる。どんなふうに。少なくとも私たちは彼らのために祈り続けることができます。彼らに常に我々は親切になし続けることができます。もし私たちのうちに誤りがあるならばそれを我々は誠実に謝罪してそして彼らと付き合っていくことができます。平和を作りなさいって、平和を保ち続けなさいって、私たちがその平和を乱すようなものであってはならないって言うんです。信仰者の皆さん、だから私たちは祈ることが必要なんです。そして我々はどんな時にも人々の悪に対しても良いことをなし、彼らに常に親切であり続けようとするんです。平和を保ちなさいって。三つ目に彼が私たちに勧めることは19節に出てきます。神に委ねなさいと出てきます。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさいって。同じことが繰り返されています。私たちは悪に悪を報いてはならないって。人の悪に対して悪で応じてはならないって。自分で復讐してはいけないって。神の怒りに任せなさいって。この神の怒りに任せなさいって非常に面白い表現を使っています。神様に神の怒りをもたらす機会を与えて差し上げなさいって言ってるんです。神がご自分の怒りを下すその機会を差し上げてあげなさい。だからそれはあなたがすることじゃないって。神がなさることだから神様にそのことを任していきなさいと。確かに我々御言葉を見るならば人の罪に対しては神様の裁きがあることを知っています。私たちが知っていることはイエス・キリストを信じていようといまいと、罪が許されていようといまいと、すべての人間は神の前に立つことを知っています。例外はありません。皆さんも知ってらっしゃるように、そして信じておられるように。私たちは神の前に立って、罪許されている者は主から褒美をいただきます。しかし罪が許されていない者は、神の前に立ってそのすべての罪が明らかにされ、そしてそれにふさわしい裁きを受けます。だからおっしゃるんです。裁きは私に任せておきなさいって。私がするからって。あなたたちがすることは、すべてを主に任せて、私があなたに求めている良いこと、善を行い続けていきなさい。ペテロ第一の手紙の中でペテロは2章の23節でこう言います。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたって。誰のことか分かりますよね。ペテロの話じゃないです。私たちの主の話です。主イエスキリストの話です。我々の最高の模範である主の話です。人々から罵られても彼は罵り返すことをしなかった。苦しめられても彼が脅すようなことをしなかった。主は悪に悪を報いることをされませんでした。人々の悪に対して悪で応じることをなされませんでした。 すべて裁き主である神にお任せになった。私たちもそれを実践しなさいというんです。4つ目に、パウロは私たちにこの20節21節で悪に負けないようにということを教えます。彼は言うんです。善をいつも行いなさいって。平和を保ちなさいって。神にすべてを委ねなさいって。そして悪に負けないようにと。20節、そして21節のところは記されています。19節の後半から読みしますけれども、それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。ですから、もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。まず最初に、パウロが教えることは、善を行いなさいって言います。一つ目は、善を行うということです。つまり、その人々の必要を満たしてあげなさいって。食べ物にこと書いてるなら食べさせてあげなさいって。飲み物が必要だったら飲ませてあげなさいって言うんです。御言葉が言ったように、復讐は主ご自身がなさることだから、報いは主が与えられることだから、私たちは人々に対して善を行っていきなさい。特にここで、神の敵が、ひょっとしたら皆さんに大変なことをするような人であっても、彼らが飢えてるんだったら、ざまあ見ろ。いい気味だ。見て見ぬふりをするんじゃなくて、彼らから避けていくんじゃなくて、まずあなたが出て行って彼らに最初に必要な食べ物を与えなさいって。乾いてるんだったら、まずあなたが行って彼らに飲み物を与えなさいって言うんです。彼らを愛して、そのようにしなさいって言うんです。私たちも思います。なんでそこまでしなきゃいけないんですかって。これだけ私は恥をかかされ、これだけあなたの皆が汚され、これだけあの人たちは悪いことをなし、それでいて、なんでここまでしなきゃいけないんですか。そういった私たちが抱く質問に対して、御言葉は答えを与えてくれています。見てください、20節の後半に、そうすることによってとあります。二つ目にここでパウルは結果について話をするんです。そうすることによってどうなるのか。あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのですって言っています。こういった結果をもたらすんだというんです。積むことになる。彼の上に積み上げていくということです。旧約聖書において、この燃えるとか炭火っていうのは、普通は神の裁きを意味しています。しかしここでは神の裁きの話を言っているわけではありません。なぜかというと、ご覧いただくとお分かりになるように、ここでは人々に対して善を行えと言っているんです。裁きと関係ない話です、これ、ね。人の悪に対して、良いことをなしなさい。公明正大なことを犯してやっていきなさいということが言われています。じゃあこの燃える炭火とは一体何なのかです。たくさんの解釈があるんですけども、この意味は恥じさせるとか、深い後悔とか、悔恨とか、良心の咎めとか、自責の念、そういった意味を持っています。彼らを恥じさせる。深い後悔であるとか、悔恨であったり、良心の咎め、自責の念、そういった意味があるんです。ということは、イエス・キリストを信じる人々に対して悪を行った彼らが、自らの行為を恥じることになるという話です。彼らのなす悪に対して、悪で私たちが応じるならば、こんな結果は生まれてきません。でも私たちが善を行うならば、彼らは自らの行為を恥じるというんです。またエジプト人の文献によれば、この燃える炭火というのは、愛の行いの結果として起こる心の変化の 力強い象徴であると、そういうふうにも記されています。ですからどちらを取るにしてもこういうことが言えます。私たちが知っていることは、我々は人の心を変えることはできます？皆さんが一生懸命努力したら人の心は変わります？変わりませんでしょ。心を変えてくださるのは神の御業です。しかし我々にも責任があるんです。どういうことか。我々は人々に愛を示していくんです。だって私たちはこういう命令を主からいただいています。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの主を愛しなさいと。二つ目何でした？あなたの隣人をあなたと同じように愛せよ。その御言葉の実践なんです、皆さん。そしてそれが主の命令である以上、最初にお話したように、それは私たちにとって実現不可能なことなんでしょうか。どうです？不可能なことを神様は私たちに命じていらっしゃるんでしょうか。いいえ、できることをおっしゃっているんです。あなたも私もこのように主が命じておられるように、人の悪に対して善でもって応じることができる、そのような人へ神様は私たちを変えていってくださるんです。さっきもお話したように、人の心を変えるのは神の技です。しかし人の愛によって確かに人々の心が変わったという事実があります。人々が人の悪に対して愛で応じたことによって、その人々の心が変えられていったという、そういった話が聖書の中に出てきます。その中の一つは、あのイスラエルの王ダビデです。ご存知のようにダビデは、サウル王様から命を狙われていました。ダビデが何か悪いことをしたからではありませんでした。ダビデを妬んでのことでした。エンゲデにダビデがいるということを聞いたときに、サウルは精鋭を集めてエンゲデに出向いていくんです。目的はダビデを殺すためです。エンゲデに到着したときに、サウル王様は用を足すために洞穴に入っていきます。ご存知のように、その洞穴の中にはダビデとその部下がいたんです。ダビデの部下は彼に囁くんです。王様、今このサウルを殺すことができます。神がこのように素晴らしい機会をくださいました。ダビデが何をしたのか。ダビデはその用を足しているサウルのところに行き、その上着の房を切りました。サウルが洞窟を出たときに、ダビデはその後を続いて、そしてサウル王様に声をかけます。サウロが後ろを振り向くと、ダビデは地にひれ伏して礼をしたと。そしてダビデはサウロに訴えるわけです。その中でこんなことを言います。ダビデが言うんです。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しはしませんでした。それによって私に悪いことも背きの罪もないことを確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうと付け狙っておられます。このように言います。これはサムエル記第1の24章の今11節のところを読みしました。一つ飛んで13節のところに、昔のことわざに悪は悪者から出ると言っているので、私はあなたを手にかけることはしません。つまりダビデが告白したことは何だったかというと、私はたとえ人が何と言ったとしても悪を行いませんというんです。サウル王様の成した悪に対して彼は悪で応じようとはしなかったんです。そしてこの24章の12節の御言葉は非常に興味深いことをダビデが言っています。聞いてください。どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように。いいです。何を言ったかというと、主が 私とあなたの間を裁くって言ったのは、私はあなたを裁きません。裁きは主に任せますって言ってるんです、これ。ね。そしてこう、12節の最後に言うんです。私はあなたを手にかけることはしませんって言うんです。ダビデはここでご自分の決意を明らかにしている。私はどんなことがあっても悪は行いませんって言うんです。あなたのなした悪に対する裁きは主に任せます。私は悪を行わない。今我々見ている御言葉の教えと同じことを見ません？ここに。あのダビデもサウル王の悪に対して悪で応じることはなかったんです。その結果どうなったのか、非常に興味深いことがこの後に16節から記されています。これはあなたの声なのか我が子ダビデよ。こんなふうにサウルは言います。サウルは声を上げて泣いた。そしてダビデに言った。あなたは私より正しい。あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしていたことを今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに、私を殺さなかったからだ。人が自分の敵を見つけたとき、無事にその敵を去らせるであろうか。あなたが今日私にしてくれたことの報いとして、主があなたに幸いを与えられるように。もちろん残念なことに、この後26章でもう一度サウルはダビデを殺すために声を送ります。その時もダビデは、このサウル王様に悪を行わなかった。かえって、ダビデは、そのサウル王様のその槍と水差しを持ち帰り、王様、そして将軍よと、あなたを殺すことができたのに、私はそれをなさなかった。同じようにサウルはここで神の前に自分の罪を詫びて、そしてダビデに祝福があるようにと祈っています。そのことはサムエル第1の26章の中に出てきます。つまり、このダビデはサウルの悪に対して善で対応したんです。自分の命が狙われていながら、そしてその敵を、そういうふうに言えると思います。それを殺すことができたのに、ダビデは神の前に正しいことを選択したんです。そして神はダビデを祝したんです。もちろん、サウルの心にも働かれました。人の心を変えるのは神の技です。しかし、あなたや私に神が望んでおられることは、相手が誰であり、どんなことをされたとしても、あなたはその悪に対して悪で応じてはならないって。どんな理由をつけようと、悪であなたが報いようとするならば、それは主の御心に反してるんです。主が喜ばれること、そしてそれはクリスチャンだけでなく、そうでない人たちも善と思うことを行いなさいって言うんです。それがあなたの責任だって言うんです。最後にこんな進めが21節に出てきます。ご覧ください。ローマ書の12章、悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。3つ目に出てくるのは進めです。善を行いなさいと言ったパウロ、その結果を示したパウロ、そして最後に進めをなしています。悪に負けてはいけない。彼が言わんとしていることはこういうことです。悪に悪で応じた場合は悪が勝利をするんだって。しかし善で悪に応じた場合、善が勝利するって言うんです。どっちが神の御心だと思います？どっちが神のお喜びになることだと思います？主イエスキリストがどんなふうに歩まれたのか思い出してください。人の悪に対して善で応じられました。そして父なる神の栄光が現れたんです。だからあなたも私もどんな時でも誰に対してでも善を行い続けていきなさいって言うんです。今日私たちは全てを見ることはできませんけれども、なぜそれが大切なのか、なぜそれが大切なのか、いいです皆さん、それは私たちに、あなたや私に主から大切な務めが与えられているからです。どんな務めかって、 我々はこの素晴らしい主の救いを、福音を述べ伝えるために救われているんです。ご存知ですよね。あなたや私がこの主の恵みによって救われたのは、我々はこの主を知らない人々にこの主の救いの素晴らしさを伝えていくためなんです。どうやってそれを明らかにしていくのかって、我々はこの救いの素晴らしさを生きていくことです。救い主によって生まれ変わったことを人々の前で明らかにすることです。人を愛することのできない私たちが、神によって愛され、神の愛をいただき、その神の愛でもって全ての人を愛することができるように生まれ変わったことを明らかにすることです。人を許せない私たちが、主によって許され、そしてその許しをもって人々を許すことができるものに変えられたことを明らかにしていくんです。神を愛し、隣人を愛する人となったことを我々は明らかにしていくんです。ですからパウロは言うんです。ですからペテロは言うんです。ですから主がおっしゃるんです。どんな時でも人の悪に対して悪で応じてはならないって。善を行いなさいって。良いことを行いなさいって。その時に主の御業がなされるとともに主が喜んでくださるから。主が喜んでくださる。だから善を行い続けていきなさい。そんな人にあなたは今日変えられます。そのような歩みを今日始めていくことができます。主があなたを助けてくださる。主の命令はあなたにとって不可能なことではない、あなたにとって重いとはならないんです。主の助けによってそんな人に主はあなたを変えていってくれる。イエス信仰者の皆さん、こんな御業を主があなたのうちになそうとしていらっしゃるんです。神の愛でもって人に接することのできる人に、そんな人にです。どうぞこの御言葉を実践する者として、そしてそのために主の助けをいただきながら出てってください。そして主があなたを通してなされる御業にご一緒に期待しましょう。これが主の御心だと御言葉を私たちに教えてくださっています。父なる神様、私たちがどんなふうに歩んでいくべきなのか、あなたはいつも私たちに教えてくださっています。今日もあなたはあなたを知らない者たちに、あなたの敵に対してもどんなふうに接するべきなのかと教えてくださいました。こういった意味が可能であることを我々は知っています。あなたの助けによってそれが可能であることを我々は知っています。神様、どうぞ私たちがこういった意味を実践するために、今一度あなたが私たちのためになしてくださったあの救いの御業を覚えることができるように助けてください。我々があなたの救いを心から感謝しているならば、私たちは喜んでこのように歩んでいこうとしているはずです。ですから神様、もう一度一人一人があの十字架を見上げて、感謝を持って喜びを持ってあなたに従っていく決心を新たにすることができますように。そしてあなたが望んでおられるように、またあなたご自身が私たちにそのように接してくださったように、悪に対して善をもって応じるものへと私たちがなっていきますように。私たちはそのように歩んで、私たちはあなたの栄光を表したいと願ってますから、主よ、どうぞ私たちを変え続けてくださり、助け続けてくださり、私たちを用い続けてください。あなたの御業が我々のうちになされることを期待します。その御業がなされることを信じます。そして私たちがこの一週間、この素晴らしい福音を述べ伝えるために、あなたによって大いに用いられることを心から期待します。主の素晴らしい御業をなしてください。この祈りを私たちの愛する救い主 イエス・キリストの御名によってお祈りします。